中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと、さらには本社の松下君と3人で昨日お話をしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は交通事故のね話をしたいなと思うんですけど、何か佐久間さんのお家ではあったんだって？
あったんですよ、ね、最近家族でちょっと旅行に行ったんですけれど、旅行先で駐車するときにですね、バックで入れなくちゃいけなくて、その時ちょっと縁石にぶつかって、物損事故ですよね。
車両がちょっと壊れた。
そうなんです。
自分だけの話です。
そうですね。
誰が運転して？
はい、それは息子が。
息子さん。
はい、
まだ免許取り立てってとこもあるから。
取り立てですね。はい。
学歴来たの？
いやでも淡々としてましたね。また家族が一緒にいるところだったので、そんなに動揺もしてなくて。
家族はみんないてよかったねって。
よかったねってまだ話です。そうです
か。はい、これ悪い話にするとね、この木が良くない木ががっくり来ちゃって、マイナスの木ってね、来やすいもんね。
そうですね。また旅行の時ですから、
なるほど、
何してんだっていうことにも、なりかねないですけど、そういうことにはならなかったので。
つい怒りたくなるけどね、怒る必要もなくて、
そうですね、
仕方ないねっていうことでね、いい木が来るように、
はい、
マイナスの木が来て、いろんな、ね、どんどんと良くない方に引っ張っていくってことあるからね。
ありますからね。
それがきっかけでね、たまらないようにマイナスの木、
はい、
だからその後だとっても大事だよね。で、松井君なんか、体験があるんだって？
はい、実は私車に乗っていて、ナビってありますよね、
はい、
道案内するナビ、
うん、
あれ今最近音声で案内するナビが多いんですけど、ナビがですね、音声でこの先4キロ渋滞ですとかいうね、のを聞くと、もうすかさずわっはっはっはっはと、あえて声を出して車内で笑うようにしてます。
何その渋滞が来るっていうと、はっはっはっていうのは、普通は渋滞っていうと、なんだよとか、なんかイライラとかね、もうたまりやすいとかね、そういうことあるけど、その逆なんだ。
そうなんです。いや、実は会長のおっしゃる通り、渋滞って聞くと、とか、もうそこ行くまで、渋滞に入る前にすでに気が重たくなってしまうので、もうそれを考えずにいいように、すかさずあっはっはっはと笑うようにしているんです。
渋滞ってそんなイライラの人いるかもね。これマイナスの気がそこに滞る感じになりますよね。
いや、面白いですね。
笑うの、そう、いや、おかしな人たまらないの。
そうですね、タクシーとか知らない人が同乗の時にはもちろん心の中だけで笑ってますね。
そうですか。
余裕を作るっていうことはとっても大事だよね。形から入る、これもね、できますよ、大変な時こそ笑えるようにするね、いいことです。ただね、渋滞とか、いろんな事故が多いところとか言うとね、マイナスの気ってね、溜まってますね。よくある交通事故では、そこがとっても暗い木の、ね、場所で、そこで例えば事故があって苦しんだ、辛くなった、なんかそういうマイナスの木がそこにいるんですよね。辛くなってる、苦しくなってるマイナスの木が、
その場にいるんです、
その場にいるんですよね、でそこを通る方、誰でもじゃないんだけども、波長が合う何かに影響を与えて、でドンとまた大変なことが起きるみたいな、
はい、
自分が苦しいからこの人も苦しくなってもらうと、自分たちと同じように苦しみが分かってもらえるかと思うんだよね。だから同じようなことを何回も繰り返されたりするってことがあったりね、するんですよ。交通事故のところにはやっぱり良くない気が来やすいから、いい気を補給するっていうのはとっても大事ですね。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。 音機を聞いていただきました。
松也君も何か体験があるんだって？
はい、ずいぶん前、もう今から20年ぐらい前だと思うんですが、新機構の体験会のためにスタッフと一緒に車で高速道路を移動していました。
うん、
突然ですね、まあ、トンネルに入りましたら、突然こうもう視界が見えない、こう見えなくなるというか、目がこう
目がおかしくなった、
なんかそうなんですよ、めまいとちょっと違うんですけど、うん、なんかこう見えにくくなってですね、うん、これは危ないなということがありました。
おお、いや、トンネルってよく言うよね、マイナスの気がね、
なんかいましたか？
その影響であれってなんかおかしくなることあるよ。
はい、寝不足でもないし体調も良かったんですけども、なんかおかしいなと思って、それで助手席に乗っていたスタッフの人に声をかけながら誘導してもらって、トンネル出てすぐ左にあった路肩に車を止めて、で、
ああ、そこまで危なかったの？
はい、
目がおかしいのままずっと目がおかしくなってた。
そうなんですよ、なんか見えにくいっていうんですかね。
でそれを治った、しばらくして。
はい、それで5分ほど、まあ、隣に助手席に座ってるスタッフの方に気を送ってもらい、
うん、
音機をボリュームを上げてかけて、
うん、
で5分か10分ぐらいですかね、いつの間にかこう見えにくさは消えて、でその後何時間かまた運転しても、まあ、全く大丈夫でした。
おうおう、なんかその時にあったんだね、トンネルの中にあったマイナスの気かな、
それが松下さんに、
うん、来たんだ、
ね、急に来たんですね。
多分自分もなんかね、まあ疲れてるとかいろんなことあって、はい、そのマイナスの気知らないうちに溜まってるじゃないですか、
うん、
そういうものと波長があってね、
はい、
そうやってあれって時におかしなことになったりするんだよね。まあ日頃から気をね、やっぱり充電しといた方がいいですね。
はい、とってもそう思いました。
交通事故に遭ったっていう方の体験談が来てましたね、ちょっと読んでもらえますか？
はい、私は3年前に交通事故に遭いました。私が青信号の横断歩道の自転車レーンを走行していた時、左から来た前方不注意の車と接触しました。自転車は無事、私は骨に異常はありませんでしたが、体中の痛みで1年半はリハビリ通院していました。今も体の左側は後遺症が残っています。そして昨年はまた車に接触しました。自転車レーンを走行していましたが、道路からレストランに入る車に接触しました。急だったので避けきれなくて、私から車の前横にぶつかりました。幸いにも体の震えだけで済みましたが、2度も自転車に乗って車と接触したので、3回目も起きるような気がしました。SS のスタッフに相談して、一番強い木ホログラムゴールドシールをハンドルに貼りました。それ以来、自転車に乗るときはシールを意識して、安全に走行できますようにと念じています。そして、今日も自ら安全運転を心がけて走行しています。
あ、なるほど。この方なんかはね、自分は注意してるのに、不注意の車がやってくるってわけでしょ。
そうですね。
で2回もでこれはねマイナスの気っていうのがね、こちら側にもあるかもしれない。
あ、こちら側にですね、
向こう側にもあるかもしれない、それが共鳴するっていうとね、
はい、
こういうことが起きるんですよね。だからより一層自分の方の気を高めとくってのが必要でね。
そうですね、
ね、もしかしたら気がちょっと下がってるのかもしれないから、
はい、
まあ、この方はキーホログラムゴールドシールってね、シールをつけたんだね。まあいいですよ。まあ他にもね、ちょっと気持ちにこう余裕を持ってやっぱりね走るっていうかな。
そうですね、
うん、ちょっとやっぱり急いでるとマイナスの気の影響を受けやすくなりますもんね。あとは場所の影響を受けてるかもしれないし、まあ日頃からの気の充電って私言ってますけど、気を取り入れるっていうことをね、より意識してやってもらう方がいいね。まあ、いろんなマイナスの気がねあちらこちらにあるんですよ。そういうものに波長が合いやすいか合いにくいかできれば合いにくいようにしないとね、
したいですね、うん、そのようにしたいですね。
それにはねやっぱり自分の方にたくさん気を補給するっていうことね、は
い、だから相手じゃないんですもんね、
まあ、
自分が気を充電するってことですね。
一生懸命これね注意してても知らないところに交通事故ってそうですもんね。
そうですよ、
今ほら車でも逆走してくる車があったりね。
あ、そうですね、
ね、怖いのがあるでしょ、うん、さらにはね、お年寄りの方で、
あ、
ね、知らないうちに
アクセル
と、
うん、
ブレーキと 間違っちゃったりね、とっさのことでよく分かんなくなる、まあお年寄りの方がちょっと判断力が鈍るってこともあるんだけども、だけど気の影響もね多分にこれあったりするから、その影響を受けにくくするように気のエネルギー気を充電していただくとよろしいかなと思いますね。今日は交通事故の話をね、東京センターの佐久間一子さん、それから本社の松田君と3人でお話しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。